はい、それではですね、お時間になりましたので、テクニカルセッションとしては最後になりますね。イサミ大地様で、ここでは MVC も含めて、あと HTML の5の話も出てくるということです。あとは Azure ですね。イサミさんは Azure MVP として活躍されている方ですので、そのあたりの、クラウドの関係のお話も、いろいろ聞けるかなと思います。よろしくお願いします。
でも始めちゃって大丈夫ですかね。はい。では、最後のセッションということで始めさせていただきたいと思います。そろそろだいぶ皆さんも疲れてきてるんじゃないかなと思ったんですけど、だいぶこちらを見ていただいたようで何より。では始めさせていただきたいと思います。で、私、マイクロソフトの、Windows Azure のカテゴリーで MVP をいただいてるんですけども、まあ、今回だいぶもう、前のセッションでだいたい ASP.NET MVC 使ってどんなアプリケーションを作るのっていうのは分かってきたかなっていう気はするので、それに対して、まあ、HTML5、これから、かなりホットなキーワードになっていくんじゃないかと思うんですけども、HTML5 でアプリケーションを作りつつ、で、作ったアプリケーションは、かなり特に HTML5 みたいに先進的な技術だったりすると、まあ、クラウドの上に載せるっていうのはかなり今後流行っていくんじゃないかと思うので、まあ、それも含めてこのあたりを重点的に話をさせてもらえればなと思ってます。で、まず、このセッションの目的とゴールという形で、あらかじめ提示させていただきたいなと思ってるんですけども、まず私は HTML5、のた、あの、で、画面開発をする場合に、どういうのがいいのかなと思っているかというと、やっぱり ASP.NET MVC、これをベースに、JQuery を混ぜるとかなりいいんじゃないかなと思ってます。あと、これらを使うことによって、マルチデバイス向けのウェブアプリケーションができると。特に、最近スマートフォンとかが流行ってるんで、このあたりをかなり主眼に置きたいなと思ってます。で、最後に、作ったアプリケーションを、実際どこかに公開して運用しなければいけないと思うんですけども、先ほど竹原さんのお話もあった、ちょっと、設定を上げる、スケールアウトさせるだけで、いくらでも、人気が出てもらっても大丈夫っていうのがあると思うんですけども、それをどういうふうにやるのっていう話もちょっと話ができればなと。あと、このゴールとして、まあ、その上の目的を達成する形で開発ができるというところまでを一応目的としていて、で、このあたりを主題に話をしたいなと思ってるんですけども、でもこんなこと言われても何がどう学んでいいかわからないっていうのがあると思うんで、まあ、一番初めにちょっと、最終形と言ったらちょっと大げさですけど、一番初めにどんなアプリケーションができるのっていうのを簡単に、まずデモで見せたいなと思ってます。で、このアプリケーション、どんなアプリケーションなのっていうやつなんですけども、まずこちらに URL があって、ここに、こんなアプリケーションなんですけども、これ投票アプリケーションで、で、ここにコメントですね。はーや、あとちょっと。はーや、とかいうので、例えば私ちょっと Windows Azure の一応 MVP なので、Windows Azure を選択して、ここで投稿とかやったりすると、ここで、コメントがさらに追加されるという仕様になってますと。で、これを、誰が最も投稿したかっていうので、今私のメールアドレスがこれ追加されてるんですけども、私が一番今投票してるっていうふうに見えるんですね。あ、ちょっと小さいですね。これですね。このメールアドレスでこのグラフ化されていると。これが HTML5 のキャンバスなんですけども、こういうグラフがされていて、で、おっとっとっとっと。初めの方に戻って、次人気のある技術っていうので、まあ、今一番人気ある技術は私しか投票したいんですけど、Windows Azure が一番人気あるっていう形になってますと。はい。で、ちょっとずらすんですけども。で、スライドのところに URL が書いてあると思うんですけども、これを竹原さんと同じで、ここの URL、お手元に PC のある方はアクセスしていただくと、いくらでも投票が可能です。なので、ちょっとここが、セッションが終わるぐらいまでに、いろんなコメントがあったりだとかしていただけると、まあ、先ほどの芝やん、あ、先ほど芝村のセッションでもあったと思うんですけど、おっとっと。芝村のセッションでもあったと思うんですけど、なんか放送事故的なものできるわけないような文言でやっていただけると幸いなんですけども、いろいろと投票していただいたり、思いの丈のコメントを書いていただけたりすると、最後の方にちょっといろいろ笑いのネタになるかなと思ってます。なので、そのあたりを書いていただければと思ってます。で、これ何が、これだけじゃなくて、こちら、iPhone のエミュレーターなんですけども、こちら、上のアプリケーションがこんな形でいろいろ見れるよっていうのがありまして。で、これは JQuery モバイルっていう、JQuery のモバイル向けのプラグインを使っていて、これをうまく使うことによって、さっき上の、こちらの、今見えてるか、PC 向けの端末でも、いけるかな？こんな感じで、 iPhone 向けですね、スマートフォン向けの端末でもサクッとそんなに見た目の差異がなく作れるよっていうのが、まあ、JQuery モバイルのいいところなんですけども、このあたり実際どういうふうに、画面を作っていって JQuery のプラグインをどういうふうに使っていって Azure にデプロイするのっていう話は、今回のセッションで紹介していきたいなと思っています。で、ぜひ端末のお手元に PC のある方は投票していただけると幸いです。ぜひご協力お願いします。はい。で、ここまでで、なんとなく最終形は見えたかなと思ってるんですけども、まあ、次にクラウドと HTML5 って、そんなに学ぶ必要があるのっていうふうに考えてらっしゃる方はいないかなという気もするんですけども、一応、簡単におさらいで話してみたいと思ってます。で、まず HTML5 の振り返りなんですけども、実はちょうど、スタイルシートの 2.1 が勧告って呼ばれる、一番普及のフェーズになったっていうニュースが、つい本当に1週間経たないぐらいであったと思うんですけども、じゃあ HTML5 ってどうなってるのっていう話を、ちょっと一応、これスライドちょっと順番変えて持ってきたんですけども、これ一応、後ろの、お手元の資料だと一番後ろの方の別紙に一応これ載ってます。で、まあ、見ていただくの大丈夫なんで一応口頭で言うと、今ようやく最終草案って言われるラストコールって言われるところに入ってます。で、HTML4 だった時に、HTML4 はいつ普及したのっていうと、次の勧告方法っていう時に普及し始めました。なので、これが2012年の2月ぐらいなので、そろそろ学んでもいいんじゃないっていうのが、まあ、HTML5 のフォロワーかなというふうに思っています。逆にもう HTML4 に関してはほぼ完全に枯れ切っていて、ここになってるんですね。これ2014年って書いたんですけども、HTML4 の、枯れ具合の時期を考えると多分相当先になると思うんですけども、この期間がめちゃめちゃ長いんですね。なので実際普及し始めたからそうそう手をつけなきゃっていう前にちょっと HTML5 どんなもんかなっていうのぐらい見てもいいんじゃないかなと思います。で、この辺も竹原さんがだいぶ語ってくれたんですけども、一応軽く説明しておくと、 HTML4 の、まあ、時期後継だったのは当たり前なんですけども、あと新機能がだいぶ追加されてます。で、どんなのっていうのだと、ちょっと僕業務系の人間なので、ちょっとそっちの話をすると、まあ、マークアップタグよりも新規のビデオ音楽、これよりもフォームとかインプットタグ系だったりとか、ファイルのドラッグ&ドロップ、あとオフライン実行だとか、あとファイルを複数アップロードする、等々の、かなり、なかなか業務でも役に立つような機能が追加されてますと。で、それ以外の、ビデオとか音楽とかは結構派手派手な機能ですね。で、こういう機能がいろいろ追加されてまして、で、これが約10年ぶりに予約標準仕様が改正されて、10年間、すごいHTML の、なんでこんなセッションを頑張んなきゃいけないんだとか、セッションだとスコープが短いとか長いとかいろいろと問題はあったと思うんですけども、そのあたりを改善されていくだろうという仕様です。で、次にちょっとクラウドの方の話をしたいと思います。まあ、HTML5 は今のでだいたいそろそろやんなきゃなっていう気分になっていただけたかなと思うんですけど、次にクラウドの方はどんな感じなのと。このメリットっていうのが、みんなよくスケールアウト。流行ったらすごい、もっといけるよっていう話をかなり主体で話されると思うんですけども、それ以上にかなり実際にお仕事をする場合に聞くのが、スケールダウンっていう語彙がちょっと一般的な語彙を置いておいて、増やした後に減らせる。これがかなり重要だなという話をみんなしていて、なぜかっていうと一回ここにいる方々結構、中堅クラス以上の人たちが多そうなんで、わかると思うんですが、何かサービスを提供しますっていう時には、ハードウェアを買わなきゃいけないと思うんですけども、そのハードウェアを買うときって、すごいめんどくさい手続きがいっぱいあると思うんですね。林業を通して、実際に発注して、それを持ってきて、それいろいろとつなげて頑張ってみて、ようやくアプリケーションが載せられますと。っていうのがないっていうのが、クラウドの一番いいところですね。載せてみて、増やしてみて、で、流行らなかったです。じゃあ捨てますで、それで話が回るんですね。それが一番大きいメリットで。まあ、星の点は管理コストの削減とか、これみんな、至るところで書かれてると思うんで、まあ、今回は削除するんですけども、あと逆にデメリットって何っていう。メリットがあるんだからデメリットがないわけないだろうっていうのがあると思うんですけども。環境カスタムがやっぱり難しいです。オンプレミスだともうやりたい放題なんで、極論の話ですけど、Linux だったらもうソースコードレベルでいじろうともいじれますし、Windows でも、Microsoft が公開されてる部分に関しては全部いじれるんですけども、Windows Azure の場合だと、Microsoft が、出している、ロールっていう、ある程度のイメージの単位があるんですけども、それ以上のカスタマイズは、難しいです。できないとは言わないんですけども。でそれはやっぱり容易じゃないというデメリットがあるのと、あとアーキテクチャが従来とは異なりますね。これはちょっと後で説明するんですけども、ちょっと考え方が違います。これはちょっと竹原さんが語ってくれたことですね。で、こうしたクラウドの振り返りの中で、Windows Azure ってこう、しこたま機能がいっぱいあるんですね。 で、これを語り出すと、これだけでワンセッション終わってしまうんで、今回はあまり語らないです。で、主にかかる、語る部分が、こちらの Windows Azure のコンピュートサービスとの Web ロールですね。ここが ASP.NET MVC を載せるところです。で、ここのコンピュートの部分で動かすと思っていただければ、まあ大体大丈夫です。あとはストレージのグローブとテーブルってところがデータを格納する部分で、まあ、主にここの2箇所を覚えていただければ、今回は話についていけると思っていただいて大丈夫です。はい。で、ちょっと丸が見えちゃったんですけども、このグローブっていうのは結構特殊で、面白い使い道があるので、これちょっとデモで見せたいなと思ってるんですけども、まず、もうブラウザでちょっと開いてるから、さっき見られちゃった人は見てしまったと思うんですけども、こちらの HTML5 動画再生っていうところなんですが、こちら、本家 MVC コンフ、動画がちょっと流れてるんですけども、ここの上の URL をちょっと見てみると、MVC コンフなんとかいいんですけど、blobcore-windows.net ほやほやっていうのが出てます。これ実は先ほどやったブロブと呼ばれてる、ものを置くだけの場所なんですけども、これを、ここに対して HTML を置くと、こんな感じで、静的コンテンツだと公開できるんですね。で、何があるのっていうと、もうそのままです。ちょっとこのフォントのサイズを設定を変えないといけないんで、ちょっと変えてるんですけども。これだけですね。HTML5 動画再生といって、ほんでここにビデオタグを入れて、あとはオートプレイで。あとはちょっとこれだけです。この HTML を、ブログと呼ばれてる場所に、ここに放り込んでるだけなんですけども、これだけで、サイトが公開できますと。これで一応、スケーラブルな、ウェブサイトの公開はできたと思うんですけども、普通はウェブアプリケーションを公開したいというのが普通だと思うんで、これだけだと、クラウドのスケーラブルなところまで活かしてたけど、実際のアプリケーションじゃないじゃないか、ということになると思うんで、実際にクラウド上でどういうふうにウェブアプリケーションを作っていけばいいのかっていうのを要点をここに書いてみました。で、クラウド上に Web アプリケーションを作るための要点としては、やっぱりクライアントとサーバー、これはもうすぐに分かると思うんですけども、特にサーバーは、今までの、サーバーを増強するときにハードウェアを、強くするのはまた別の話で、サーバーを、例えば10台とか横に並べるっていうスケールアウトと呼ばれる形式、こちらになるので、だいぶ考え方が違いますと。で、そうすると、今までセッションっていうのは、一つのサーバーにある程度持っといても大丈夫だったのが、例えばここからだと1から3までの、サーバーと共有しなければいけない。で、永続化データも今までみたいに RDB に入れるのはちょっと難しいっていうのがいろいろありまして、この辺が主な要点になっています。まあ、永続化データ、SQL Azure で使ってみるとちょっと今回置いておいて、で、各クライアントサーバー、永続化データ、セッションってそれぞれどういうキーワードの技術を使えばいいのっていうので、クライアントやっぱり jQuery、が、今後のウェブアプリケーション開発だとかなり重要だと思います。で、次に ASP.NET MVC ですね。サーバー最大 ASP.NET MVC。次に永続化データ。こちらがさっき公開していたブログだったり、あとテーブルと呼ばれる部分。で、次にセッションと呼ばれるところ、セッションデータは Windows Azure Appleのキャッシュと呼ばれる機能ですね。こちらに入れるとなかなか便利だと。いうのが、私の今のところの所感です。で、こういうところのキーワードに絞って、いろいろとどういうふうにやっていけばいいのっていうのを話していきたいなと思っています。で、ここで、こんなところでだいたいクラウドと HTML5、どんな感じで良さそうで、どんなふうに学んでいけばいいのかなっていうのがお分かりになっていただけたかなと思うんですけども、実際に HTML5 で画面の開発のポイントってどんなところになるのっていうふうに、ちょっと話を落としていきたいなと思うんですけども、まあ、HTML5 の画面開発のポイントっていうのがあるんですけども、ちょっと HTML5 だけでまだ作るっていうのは、今の段階だとそんなにまだ案件としてはないものだと思っていて。というのも、HTML5 の仕様がまだそこまで固まってき始めたぐらいで、実装がまだそこまで追いついてないと。という時に、HTML5 の新機能の利用っていうのはもちろん重要だと思うんですけども、それ以上にかなり重要視されてくるなと思うのが、マルチデバイスの対応と、あと Q ブラウザとの共存というところですね。で、未だに消えない IE10、IE6 とか、この辺2014年に XP のサポートが切れるんで、その時になったらようやく、まあ、本当に消えるのかなというぐらいなんですけども、それ以外にもまだ PC といっても IE だと、これ右 Windows Phone 7のデータなんですけども、これ辺の両方対応しなきゃいけないと、等々が、やっぱりいろいろ大変になった場合に、jQuery と ASP.NET MVC、まあ、これを使って解決していこうじゃないかというのが今回のターゲットです。で、先ほど竹原さんの話もちょっとあったんですけども、 jQuery が、いろんな、ブラウザの実装だったり、デバイスの実装とブラウザの実装ほぼ一緒ですね。この辺の、作用を jQuery がおおよそ吸収してくれるんですね。で、今まで昔の JavaScript をいじった方だったらわかると思うんですけども、get element by id をして、インナー、テキストをやって何とかをしてっていうのをいろいろやると、大概ブラウザ依存でバグるというものがあって、それを頑張って if 文書いて、こうしてああしてっていうのをやると、まあ、できる方はできるんですけど、できない方は全然できないんですね。でよく IE だと動いて、Firefox だと動かなくて、テストの構成はほげほげって言って泣いちゃうようなことになるのが、jQuery と ASP.NET をうまく使うことによって、まあ、今後、HTML5 でさらに広がったターゲットをうまく吸収できますっていうのが、まあ、今回の話の焦点になるかなと。でそうすると、ASP.NET MVC は今までのセッションで大体いろんな方がもう話されてきてると思うんですけども、まあ、今回jQuery は、まあ、どうやら皆様結構知ってる前提でわーっと話してる気がしていて、まあ、今回 jQuery の方を主に焦点で話させていただこうかなと。で、もう HTML5 になってもならなくても、HTML4 の時点でもかなり jQuery は必修となっているのかなと思っていて、逆にあまり jQuery を使わずに今から新規で JavaScript 書きますっていう、まあ、業務系ならともかく、コンシューマー向けのサイトを作るとあまりないのかなと思っていて。で実際に HTML5、あ、じゃあ一番ですね、実際に jQuery を、使って、サンプルでもいいから書いたことない方っていらっしゃいますか？全員 jQuery を使って、あ、そうですか、あ、了解です。ありがとうございます。でも大部分がかなり jQuery をご存知だというので、じゃあちょっと、アラマシも含めて軽くでいきましょう。で、jQuery のコアの主要機能の一部として、セレクターがありますと。で、get element by id とかその他ものもあるんですけども、ID 属性で取得したりだとか、ここだと出してないんですけど、タグで取得したり、クラスで取得したり、親子関係等々を取得したりというのは非常に楽だと。あと、属性の操作っていうのが ATTR で取れますとか、あと、スタイルシートの値っていうのはこの CSS ぐらい取れますと。で、イベントの追加っていうのもこれ、DOM0 イベント、DOM2 イベントっていう単語をご存知の方は、面倒くささはよくご存知だと思うんですけども、そのあたりも含めて jQuery が吸収してくれますっていうのがコアの機能です。これ使うとかなり、ブラウザ依存は相当助かりますね。で、次に今回、メインターゲットの jQuery モバイルの方なんですけども、これは現在から1.0 の α4.1 という正式リリースまだされてないんですね。なので、いざ触ってみると、ちょっと癖のある動作だったりとか、なるほどっていう、ちょっと頭をひねらないと微妙な部分も多々あったんですけども、まあ、これの、いざ触ってみると、やっぱりモバイル向けだなっていう、アーキテクチャがかなりあって、いろいろ考えられています。で、Windows Phone 7にもこれ対応していて、今、ここの部分ですね。この A っていうのがアクセプトで、かなり対応してますよっていう部分の資格なんですけども、まあ、ここの、よいしょ、こちらを見てもわかる通り、かなり、いろんな広範囲にわたっていて、今回の Windows Phone 7とか、まあ、いわゆるマイクロソフト系の技術に対しても、十分適用範囲な、適用できるんだ、できるようなライブラリだなと思ってます。で、じゃあ jQuery モバイルになってしまったから、例えば今までの jQuery バリデーション使えないのとか、jQuery テンプレート使えないのとか、いろんなプラグインとかで連携はどうなるのって話になると思うんですけども、jQuery っていうのは、フォアの部分があるに対して、それに対して関数を追加していくだけなんですね。だから、jQuery の今までの既存プラグインとももちろん連携は可能です。なので、jQuery モバイルだから、そんなに開発手法が変わるのって言われると、そんな極端に大きく変わるわけではなくて、今までの開発手法等々活かして、モバイル向けだとこういうふうに変わるんだよっていう、その差分を考えながら使えば十分だと思います。おっとっと。で、次のところなんですけども、実際どんな感じで使うのって話なんですけども、jQuery モバイルだと、ほら、HTML5 だと若干、あれなんですけども、div タグに対してだとデータロール。このデータロールってデータ -ロールっていう属性を使うんですね。で、その名前の通り、ロールっていうのに役割を持たせていて、この一番下のページ定義というものだと、データロール、ページ。ここの div がページだよっていうのを指定していますと。で次にヘッダー、コンテンツ、フッターっていうのをそれで定義してあげると、まあ、これやったことによって jQuery モバイル君が頑張ってくれて、こんな感じのページを作ってくれますと。で、このページが、PC でもスマートフォンでもそんな表示がずれないってことはさっきご覧になったと思うんですけども、まあ、こんな形でサクッと書ける。で、さらに、画面要素定義で、まあ、ホームアイコンを、例えば、表示したいと言ったら、このアイコンの、まあ、A タグなのは当たり前なんですけども、そこにデータアイコンとかもいろいろありますけど、 これを利用してあげると、こんなホームアイコンが jQuery モバイルが用意してくれるので、サクッと表示ができますというのがあったり、あとページ定義で、こういうTwitter みたいなリストビューとかいうのがよくあると思うんですけども、こういうのもデータロールとデータインサートがあるんですけども、まあ、主にデータロールですね。このあたりで簡単に定義ができますというのは jQuery モバイルの主な利点です。で、後ほどちょこちょこハマりどころがあるんですけども、それをちょっとソースコードベースで、フォローさせていただければなと思っています。はい。次に、jQuery のテンプレートの方なんですけども、これは、jQuery テンプレートって使ったことのある方っていらっしゃいますかね？あ、ちょこちょこいらっしゃいますね。あ、ありがとうございます。jQuery テンプレートってまだ、確かオフィシャルには入ってない、プラグインのはずで、ただ、そろそろオフィシャルに入るのかなっていうようなプラグインで、これ何をやってるのかなというと、上のこちらですね。よいしょ。こちらの、データオブジェクトっていうこの JSON の、オブジェクトを作るんですけども、その JSON のオブジェクトに対して、テンプレート処理を行って、UL っていうタグに入れてあげると、こちらの UL のタグの中に、LI のこのテンプレートに沿った値が入っていくよっていうプラグインになってます。で、こちらは実は先ほどの一番初めに見せた、サンプルのところで、コメントと、あと画像の部分でわーっとで LI の要素が出てるんですけども、あそこの部分に jQuery のテンプレートを使ってます。なので一番初めの URL を叩いていただいて、今ちょっと見ていただいても大丈夫です。で、次に jQuery のバリデートになるんですけども、これはバリデーションのルールを設定できまして、クライアントサイドのバリデーション処理を実行できます。で、これどんな感じなのっていうと、まあ、マイフォームっていう、ID を持ったフォーム要素がまずあると思っていただいて、その中で、M アンダーバー、マイアンダーバーテキストボックスっていう名前、ネーム属性を持ったインプットテキストがありますよ、という場合に、リクワイアード、必須属性を持たせてあげて、で、違反を犯した場合にどういうエラーメッセージができているのっていうのは、こういう形で定義できます。で、今はリクワイアードだけなんですけども、ディジットだったり、ナンバーだったり、あとは、デート等々の、バリデーションの値があったりだとか、まあ、それをもちろん拡張することも可能なので、そういったものを利用することによって、jQuery を使って、クライアントサイドのバリデーションを実行することができます。というのは jQuery バリデートの効能ですね。はい。で、以上で jQuery のサンプルをおよそ紹介できたと思うんですけども、ここで、ちょっと一応ソースコードベースで、使ったりやつらない方もいらっしゃるということなので、ソースコードベースで軽く jQuery のお話ができればなと思っております。さて、ここの部分で今回のために作ったプロジェクトがあるので、今こちらを開いていますと。はい。で、こんな風にまず開くんですけども、ここでいろいろと jQuery を使ったサンプルをわさわさと書いているので、こちらで分かっていただけるのかなと思って、相変わらず重いですね。あ、来た来た。はい。で、jQuery の基礎の部分を見ると、一番初めに言ったセレクター部分ですね。例えばこれ ID 属性 MyID で取得すると、もちろん MyID これしかないんで、その2だけだと。で、タグ&センター LI ファースト用意すると、LI の最初はここの部分なんで、これが出ますと。で、プラス My クラスだとすると1と3なんですけど、これは取れますよと。いうのを、セレクターって簡単に出せますよっていうのがあったり、あと属性とか CSS の操作ですね。さっきATTR っていうメソッドで属性と、SR 属性の変更ができたんですけども、例えば SR 属性で画像のイメージがあるとすると、こうやってやると画像のイメージがあるんですね。で、CSS 属性の、ま、CSS の属性ですね。周りに例えばこれ、枠線引きたいよっていうスタイル属性の変、スタイルシートの変更を行うとすると、CSS の中身に、オブジェクトを与えてあげると、こんな感じで線が変更できますよと。あと、クリックが出てきるのと、あと、エフェクト処理はもうできて、例えばこれ今表示されてるんですけど、トグルを実行すると消えます、また戻りますとか、あと、フェードアウトするとかでフェードアウトしますとか、いうのもできますよと。あと、マップフィルターとか便利な感じもありますね。で、あと、jQuery の応用編になると、これがさっき言ったテンプレート部分ですね。多分これが、これを見るとすごいわかりやすいんじゃないかなと思っていて、先ほどのデータオブジェクトっていうのがこちらネームとコメントを持っている JSON オブジェクト。こちらがあったときに、こちらの jQuery のテンプレート、どういうテンプレートかというと、ネーム、 の値をここに入れて、コメントの値をここに入れて、LI タグを吐きますよっていうテンプレートが、ID、サムテンプ。このサムテンプのところのテンプレートにデータオブジェクトを入れてあげると、データオブジェクトを入れてあげて、最後このアウトプットの部分に出すよっていうと、こういうふうに出ると。ちょっと緊張で入れられたですね。はい。っていうのがテンプレートの部分ですね。一応やるまでもないですけど、JQuery UI のところで、これ、ね、必須属性なんで、これを押すと、おっと、なんかおかしいな。まあ、1文字ぐらい入力してほしいっていうのがちゃんと出ますよ、というのを含めて、まあ、こんな感じで、簡単に実装ができるので、まあ、JQuery で使わない場合の実装を考えていただくと、JQuery はかなり簡単だっていうことが分かっていただけると思います。まあ、例えば、JQuery も、1文字ぐらい入力してほしいっていうのをやった場合、多分ネーム属性のバリューを持ってきて、で、値が、空かどうかを、判定してってなると思うんですけども、確かバリューの属性とか微妙に、まあ、最近のブラウザだと大丈夫と思うんですけど、微妙におかしかったりするのもあったので、いろいろ大変なの全部 JQuery 側が持ってくれますよっていうのがいい点ですね。はい。で、JQuery の話はこのぐらいにしておいて、次はサーバーサイドの ASP.NET。で、この辺の話はもうかなり前のセッションで話されてると思うので、そこまで言うつもりないんですけども、意図通りの HTML の記述可能で URL ルーティングが便利だったり、モデルバインダー。こちら、一番初めの小坂さんが話してくれたもので、あとはグローバルフィルター単体テストが容易にできますよっていう等々があると思うんですけども、まあ何よりいいのが JQuery。こちら、こちらとの相性は非常にいいんですね。HTML、ASP.NET Web フォームとの相性っていうのは、こちらも小坂さんが話したのかな。ID 属性と等々の、セレクターがかなり便利だと思うんですけども、そのセレクターが Web フォームだとずれてしまうんですね。そのずれてしまう部分とかも含めて、いろいろと余計な HTML をいろいろ出してしまうっていう問題があったんですけども、まあ、それも問題というよりも、元々の ASP.NET の思想とは、思想からしょうがないんですけども、その意図通りの HTML を記述するっていう意味だと、結構問題がある部分だったので、ASP.NET MVC ではその代わりに意図通りの HTML をきちんと書けるよっていう、JQuery との相性が非常にいいというのが、まあ、ASP.NET の非常にいいポイントです。で、今までの方々で一点書いてない機能があったのでちょっと変えてみたんですけども、JSON Value Provider Factory と呼ばれる機能がまずあります。で、これがどんな機能なのっていう話にもちろんなると思うんですけども、これ、例えば New Person っていう、この Person のクラスインスタンスが生成されてるんですけども、この Name とコメントがあると思うんですけども、これは先ほどの JSON Object と同じような形で、Name とコメントというプロパティを持った JSON Object の文字列をサーバーからクライアント側に返すっていう、メソッドです。で、もう一個のこの上の部分も、このクラスを定義してあげ、このクラスを定義してあげてるんですけども、これも同じく非同期でサーバー側に対して JSON の文字列を送ってあげると、ネームと、例えばこのネームとコメントの、JSON 文字列が来ましたと言ったら、こちらのパーソンのところに勝手にバインドしてくれるんですね。という機能が ASP.NET にはあり、ASP.NET の MVC にはありまして、非常にこれが、サーバーとクライアント側を、処理するのに非常に便利ではありますというのが言えますと。で、それを実際の先ほどの一番初めにした投票アプリケーションでも使っていて、それは JQuery テンプレートと絡めて使っているので、一番初めに見せてしまうと、何が何だかよくわからないというふうになってしまうと思ったので、ちょっとステップを動かしていただきました。それがこちらの MVC コンフのこちらのアプリケーションですね。はい。で、ビジュアルスタジオの方に移らせていただいて、落としてみた。こちら、ちょっと文字が小さいと思うので、文字を大きくしたいと思います。ツール、皆さんもご存知だと思います。ツールのオプションのフォントサイズを、まあ、大体20ぐらいにしようじゃないかというので20にしました。というので、ちょっと OK を押すと。まずこのダラインジャックスっていうのが、JQuery で、非同期メソッド、非同期のリクエストをサーバー側に送るメソッドです。で、ここのところでは単純にゲットで、特にデータ、引数等々なくデータを呼んでるだけなんですけども、こちら、AJAX でリクエストを飛ばして、結果が成功した場合のメソッドがここなんですけども、こちらから JSON 文字列が来た場合にパースしますっていう処理をこちらでやっているのがわかると思います。でここでどんな値を返しているのっていう話になると思っていて、 そこの部分が、インデックスの部分の、しまった。サーチアイテムなので、ここですね。こちら側からゲットアイテムというものを持ってきていて、さらにそこが何っていうと、こちらが Windows Azure のストレージから、こちらのボートアイテムエンティティっていうのを、だいたい10件ほど持ってきてるんですね。で、それがどんな値かっていうと、まあ、上置いといて、E メールアドレスとか、あとコメント、あとあの好きな技術、いわゆる一番初めの投票アプリの値の部分がこちらに入ってます。で、これがどういうふうな値で戻ってくるかというと、E メールと、あとコメントと、あと、まあ、ファブリットテックっていう値をも、っていう値じゃない、キーワードを持った JSON オブジェクトが返ってくるんですね。サーバー側から。で、そのサーバー側から JSON オブジェクトが返ってくるので、その JSON オブジェクトをパースしてあげて、JSON オブジェクトのインスタンスに変えますと。インスタンスに変えたものに対して、この jQuery テンプレート、先ほど使ったテンプレートを使って、こちらの一番下のブラウザで言うと、よいしょっと。よいしょ。こちらの部分ですね。こちらの部分を jQuery テンプレートを使って生成しますという処理をやっています。で、それがその LI の部分がこちらですね。データロールの部分だ。これはリストディバイダーというのをちょっと指定しますけども、こちらデータのロールを指定して、で、LI の中身で、イメージだったり、フェイバリットテイクだったり、コメントだったり、日付だったりっていうのをこちらで全部出してます。で、こうしてあげると、非常に簡単に JQuery の、プラグインを使うことによって、モバイル向け、スマートフォン向けのアプリケーションが作れますよ、というのが、今回の主な焦点となっています。はい。で、ここまでで、HTML5 with JQuery モバイルというのは何気なく分かっていただけたかなと思うんですけども、まあ、こんな感じでいろいろと作っていくんですけども、結構ハマりどころがあったので、そのあたりも後々紹介しようかなと思ったんですけども、まあ、実際にじゃあ今のところで JQuery モバイル、JQuery UI、JQuery バリデート、あと JQuery コアとかも含めて、まあ、画面側のロジックはなんとなく作り方は分かっていると。特に他の ASP.NET の MVCC の基礎技術に関しては、皆様朝方からセッションで、非常にご苦労様ですという、呼べるぐらいいろいろ聞いてきたので、もうこれで ASP.NET MVCC の技術はだいぶ分かっていただけたと思うんですけども、まあ、作ったからではそろそろクラウドに移行したいじゃないかというふうに思っていただけると思うんで、まあ、これ、何が移行のポイントなのっていうのを紹介させていただこうかなと思っています。で、移行のポイントとしてかなり重要なのが、アセンブルの配置がちょっと、これは将来的に変わるかもしれない。変わっていて、今 ASP.NET MVC 3の、アプリケーションをそのままデプロイしてこけます、まずは。で、次にデバッグ手法がだいぶ違うんですね。例えば普通だったら、ローカルで Web アプリケーションを実行して、で、ブレイクポイントで見て、もしくは何か問題が起きたら自分のローカルの IIS を見てというふうに IIS のログを見て、もしくはイベントビューのログを見てできると思うんですけども、まあ、そのあたりがちょっと変わってきます。あとデータの永続の仕方が、RDB ももちろん SQL Azure って使えるんですけども、まあ、これも若干変わりますと。で、セッションの取り扱いはちょっとアペンディックスで言おうかなと思ってるんですけど、このあたりが主なポイントですね。で、アセンブルの配置どう違うのっていう話なんですけども、これ、Razor とか、今回 ASP.NET MVC3 で新規に入った技術っていうのはアセンブリは、自分で追加してあげて、Azure 上にデプロイするパッケージっていうのがあるんですけども、これに一緒に固めてあげないといけないんです。ただ、そんなアセンブリどれだかわからないよっていうふうにおっしゃられると思うというか、僕も初めは思って泣きそうになったので、それをどういうふうにやるのっていうのをちょっとこちらでお見せしようかなと思ってます。こちらはもう、すでにできてるやつなんですけども、Windows Azure のこちらはプロジェクトになっていて、Windows Azure プロジェクトに対して ASP.NET MVC のプロジェクトは一つこちらにできています。で、こちらに一つできていて、こちらに対して、まだアセンブリの参照を追加したいんで追加したいよといった場合に、これ右クリックをすると、ここに配置可能な依存関係の追加っていうメニューがあるんですね。で、こちらをクリックすると、ウェブサイトアプリケーションを配置するときに含める依存関係を選択しますっていうダイアログが出て、Razor を使いたい場合は、ASP.NET MVC と Razor の項目を含む ASP.NET のウェブページ、こちらにチェックボックスを押して OK を押してください。そうすると、自分がそこまで頑張らなくても、こちらに今、多分ダダダダダと追加されていくので、 あ、こんな感じでドドドドと追加されます。こんないっぱい追加されるんですね。これちょっと自分の手でやろうと思うとちょっと泣きそうになるんですけども、まあ、ビジュアルサイドが頑張ってくれるので、これ覚えておくか覚えてない、覚えておかないかだけで、初めのハマりどころが全く変わるので、ぜひ覚えておいてください。一応今はデモで見せただけなんですけども、こちらにちゃんと手順も書いてあるので、いざ実際使うときにはぜひご覧になってください。で、次に、デバッグ手法の際という意味で、Web デプロイ、非常に便利ですね。で、この Web デプロイって何なのっていう話があると思うんですけども、その前に、Windows Azure の上に、一度でいいから Hello World のアプリケーションの上から、デプロイしたことがあるという方はいらっしゃいますか？あ、結構いらっしゃいますね。あ、ありがとうございます。やったことない方のためにちょっとフォローで言うと、Windows Azure のアプリケーションって、初めにデプロイするときっていうのは、普通、最初にデプロイしたときに、アプリケーションが起動するまで、およそ10分前後の時間がかかります。で、その後に画面がちょっと微修正したくて、LI のタグの1個閉じ忘れたとかいうのをやった場合でも、もう1回デプロイすると、10何分とか10分前後の時間が今までかかってました。で、それだと、あまりにも本番と、環境さえがあった場合に、デバッグの状況が特定しづらいし、逆に微修正もできないのに問題があったよねっていうのを解決するのがこちらの Web デプロイです。で、ちょっと実例はちょっと今回ちょっと見せられないですけども、どんな機能かっていうと、まずは本当のデプロイっていうのはこちらの発行というところでやると、こちらの形で自分のアカウントを選択すると、どこの、よいしょっと。どこの、配置、どこの、サービスに配置して、どこのストレージを利用してっていうのがちょっといろいろ選択できるんですけども、こちらで、例えばリモートデスクトップの選択っていうのをちょこちょこやると、こちらの Web ロールの Web 配置を有効にする。これが Web デプロイの機能なんですけども、こちらを有効にしてあげて、OK に最初はしてください。で、最初だけは10分かかります。だいたいおおよそですけど。最初10分かかった後に、そのデプロイが成功すると、今度はこちらの配置、っていうのを選択できるんですね。発行か。こちらの発行を選択すると、今はないんですけど、これは全部埋まってるんですね。一番初めのデプロイが成功すると。で、全部埋まってる状態になってるので、あとは、こちらのパスワードだけ埋まってないので、パスワードを入れてあげて発行って押すと、およそ、5秒か6秒ぐらいで軽いアプリケーションのデプロイが完了します。なので、今まで、例えば Azure のデプロイ、アップエンジンとかでデプロイ遅いからなーって呼ばれてる人も多分いらっしゃったんじゃないかなという気もするんですけど、そういうのはなくなってますね。で、あともう一個、ちょっとこちらで資料がないので、メモでも資料に書いていただけると嬉しいんですけども、リモートデスクトップという機能もあって、それが非常に便利です。で、先ほどあった障害が起こった場合に、録画、見たいよって話があったと思うんですけども、リモートデスクトップで、今動いている Azure のインスタンスに接続することが可能で、実際にリモートデスクトップで接続してあげて、そちらの Azure の実際動いている、例えばアメリカのデータセンター、アメリカのデータセンターの、Azure のインスタンスの中身のイベントログを見たりっていうのをしてあげることによって、相当細かい障害解析ができます。で、これらを利用してあげることによって、まあ、普通に Windows サーバーで、動かしているのとほぼ同じ障害解析ができるはずで、逆に、まあちょっと、それで障害解析できないというと、多分普通の Windows サーバーでもなかなか障害解析できないレベルっていうぐらいには、最近はかなりデバッグ手法が楽にはなってます。ただ、オンプレミスと言われている普段のローカルのところとは若干手法とかノウハウが変わるので、その部分だけ注意していただければ、従来通りのデバッグ手法というのができると思っています。はい。で、次にデータの永続化の部分ですね。で、ここで、おおよその分類をしたんですけども、何が変わるかというと、今まで画像と動画はさすがにって気もするんですけども、今まで何でもかんでも結構 RDB に突っ込んでた世界になると思うんですけども、1GB、1000円程度の SQL Azure だったら、まあ安いからいいんじゃないと。あともしくは 50GB で、生だったかな、結構な値段がしたと思うんですけど、50GB でかなりの値段がする SQL Azure でも、まあ、ビジネス利用でやる分には十分安いからいいやっていう考え方ももちろんあるとは思うんですけども、一応ここの特に重要なのが、こちらの線ですね。紫のこの上の線あたり。こちらをログとテキストも含めて SQL Azure に入れるっていう考え方もあるとは思うんですけども、こちらのバランスを自分の手間とお金のバランスで考えていただければなと思います。ちなみにログとかって、ジョインあまりしなくていいケースも多いんですね。もちろん、ログ解析ツールとか BC、 ビジネスインテリジェンスをやってる真っ最中に、ログをすごい、ごにょごにょいじってるのに、あんまりジョインしないとかではちょっとないとは思うんですけども、ね、単純に障害解析の、アプリケーションのレポートを出すだけだったら、例えばこっちの分散キーバリに入れるっていうのもありかなという気がします。ただ、かたや、この顧客マスターや在庫マスターというような、ある意味ジョインしまくったらかなり重要なデータを分散キーバリに入れるっていうのはなかなか難しい話で、そういう設計とか開発ができるような人間のコストバランスを考えると、このあたりの何を SQL Azure に入れて、テーブルストレージに入れて、ブログストレージに入れるとかっていうのは結構キーポイントになるのかなと思っています。なので、こちらのどういった映像化したいデータをどこに配置するのっていうのはかなり重要なポイントですね。で、今日は言えるのが、3月に一応海外というか、マイクロソフト本社に行って、他のマイクロソフト MVP の方々といろいろ話したり、雰囲気を聞いてきたんですけども、一番多いのが、画像と動画ファイルだけをブログストレージに入れて、他を全部 SQL Azure に入れるっていうケースがかなり多かったです。やっぱり画像と動画は重いんですね。で、すごい重くて、片や1テラバイト、1ギガバイトか1ギガバイトが1月10円ぐらいのブログストレージに対して、1ギガバイトが約1000円ぐらいの SQL Azure に比べると、やっぱりコストバランス、コスト差がすごい大きいので、重いけれども、あまり関連ないデータはブログに入れて、他は SQL Azure というケースが結構多かったですね。そのあたりも適当に参考になればメモ等としていただいても OK だなと思っていて。で、最後に、サンプルのアプリケーションのアーキテクチャってどんな感じなのっていうのをこちらに一応書いてますね。で、サンプルのアプリケーションのこれ実はセッションを使おうと思ったんですけども、これあまりセッションで持つデータがなかったので、認証だけそのまま Azure Nap Fabric っていう認証連携に投げてしまったんですね。で、これ何やってるのっていうのと、IE とスマートフォンを両方とも持ってきて、で、インスタンスを増やしても大丈夫だよっていうのを、サーバー構成になっている上で、映像化データ、今回多分何人かをコメントもいただいていると思うんですけども、そのコメントが多分テーブルストレージのデータに入っていて、で、認証、右上にログインボタンがあると思うんですけども、そちらが、Azure App Fabric って言われる、これ認証連携の機能で、まあ、多分見ている方は Yahoo と Google と、あと LiveID のログインの画面にたどり着いたと思うんですけども、そちらのどれかの認証と先を渡して、そちらの認証を経て、このユーザーだよっていうのを得るっていうのが、この認証連携の機能です。で、これらを使ってあげることで、まあ、俺かし、あまり自分でコーディングすることなく、認証も含めたアプリケーションをサクッと作れるっていうのがサンプルのアーキテクチャです。で、こうしてあげることによって、まあ、映像化データっていうのは、こちらのテーブルストレージ、分散キーバリに入れてあげましたと。で、認証の方に関しては、まあ、Azure App Fabric に連携しているので、そんなに自分の負荷もなく、使えるっていう、まあ、スケーラブルかつマルチデバイスっていうアプリケーションができたと思っています。こちらのサンプルも、今回作ったサンプルも後ほど紹介と公開をしたいなとは思ってますと。はい。で、一旦のまとめをした後に一応、セッションの話もしたいと思うので、まとめた後にちょっとセッションの話をしようかなと思ったので、まあ、やっぱりセッションの話をしましょう。ちょっと後ろの方で恐縮なんですけども。こちらですね。一応、こちらの話をしておかないと、後になってセッションが分からなくなると困るというので、最後の3枚目ぐらいですね。そのあたりの話を一応ちょっと時間が若干あるので話そうかなと思うんですけども。セッションの共有にはまずクラウドチャット、工夫が必要です。これは多分どのクラウドサービスを使っても変わりません。というよりもこれが変わらなかったら多分クラウドサービスじゃない何かの別のものですよ。で、どう変わるかというと、クラウドサービス、インスタンス、いっぱい増やしました。いっぱい増やしたらいっぱい増やした分だけ、セッションデータっていうのは分散しちゃいます。で、必ずロードバランサーを、間に挟んでるので、ユーザーからリクエストが飛んできたら最初がインスタンス1に行って、次はインスタンス3に行くってことは十分あります。なので、インスタンス1のところで、ボタンを押して注文確定しました。もしくは、コメントを、送りましたって言ったときに、その結果がインスタンスの時に反映されないってことも十分あり得ます。で、こちらのことをやるためには、どうしてもセッションデータをまとめる機能が必要なんですけども、一応 Azure 上だと4つあります。大枠分けて。まあ、細かく頑張れば、これ以外にもメムキャッシュ D ってあるんですけども、一応、マイクロソフト側から大枠出してる、プラス自分で頑張るっていうのはこの4つかなと思っていて、で、これっていうのは、 大体コストと性能のトレードオフになっていて、右側に行けば行くほど安いんですけど、性能が悪いです。で、左側に行くほど、安いんですけど、性能が悪い。こちらですね。こちら側だと、コストが安いけど、性能が高い。一方、向こう、あちらが大って言われた方に関して言うと、コストは高いんだけども、性能がいい。っていうようなバランスですね。まあ、ただ、このパブリックキャッシュとかも、月額2、3000円ぐらいなので、趣味で使うと高と思う方もいるかもしれないですけど、多分普通に業務でアプリケーションを使う分に関してもそこまでお高くないかなとは思ってます。で、プラスで一個これ問題があって、パブリックキャッシュってかなり、アメリカの MS 本社の方にも確かにあれは便利だよというふうに勧められたんですけども、一番大きい利点が、この3つっていうのは、タイムアウトしたセッションデータっていうのを一応自前で削除しなきゃいけないことになってます。で、例えばですけど、SQL Azure って、SQL サーバーだから、普通セッションデータ消えるよね、SQL サーバーっておっしゃる方もいらっしゃると思うんですけども、SQL サーバーのエージェント、セッションデータが消えるのは、SQL サーバーのエージェントが頑張ってるからで、SQL サーバー自体の機能ではないんですね。で、SQL サーバーの、クラウド版である SQL Azure。これは、SQL サーバーのエージェント機能がない、今の段階だとサポートされてないので、セッションデータが消えないという状態になっていて、ほっとくとずっとセッションが溜まり続けます。というのがあるので、ここの部分でタイムアウトしたセッションを自分で削除するロジックを書かなきゃいけない、こちら側3つに対して、こちら側の1個は、タイムアウトセッションを書かなくてもいい。というポイントがあります。あと36秒しかない。ちょっとデモを見せようと思ったんで、ちょっとまとめに入らないといけないですね。残念です。はい。で、一応まとめという形で、話させていただくと、マルチデバイス向けの対応向けの開発手法っていうのをある程度、理解していただけたかなと思っています。で、その心として、JQuery を使うことによって、原則環境差異を投げてしまうと。で、モバイル向けにあたっては JQuery モバイルというのはまだ、アルファ版だけれども、将来がいろいろとできそうだよっていうのがあると思っていて、でただそれだけだといろいろ足りないと思うのが、HTML5 の仕様をもっとできる限りキャッチアップしていただけると嬉しいと思います。特に IE っていうのは、仕様が固まったところだけを実装していくっていうスタンスを取っていて、今どういう仕様がどういうふうに固まっているのっていうキャッチアップしていただけると、今後の HTML5 っていうのはこういうところがキーポイントだっていうのが理解できると思います。あと JQuery の各種プラグイン、特にJQuery のフォアの部分からオフィシャルに固まっていくところっていうのを学習していただけると、かなり生産性が上がりますね。自分でゴリゴリ実装しなきゃいけなかったところがプラグインを置いて OK っていうのもあります。あとは、クラウドの利用したサービスの方法っていうか、サービスの利用方法って形なんですけども、先ほど移行のポイントはおおよそ言っていただけたと思う、おおよそ説明できたと思うんですけども、このあたり、アセンブルの配置や Web デプロイ、あと永続化データの部分に関しては、Bing で検索していただくなり、この資料をベースに、もうちょっと深掘りしていただくなり、多分自分でもしくは触っていただくのが一番ありがたいと思うんですけども、このあたりでは多分大概感覚はつかめると思います。なので、このセッションを起点として、ぜひ自分で手を動かして、あ、こういう感じなんだっていうのをやっていただけると、マルチデバイス対応を主体としたクラウドに展開するようなウェブアプリケーション開発っていうのができると思います。一応以上でセッションを終わらせていただきたいと思います。